本日は以前から予告しておりますように、この会堂での最後の礼拝となります。次の主の日からいよいよ新しい会堂での礼拝が、教会の営みが始まります。年報を見ますと、この会堂で礼拝を開始したのが1984年10月21日となっています。今から37年ほど前になります。計算しましたところ、本日は1947回目の礼拝です。この会堂でのですね、1947回です。なんかそうやって数字にしてみますと、歴史の重みを感じます。1947回御言葉が語られまして、賛美をし祈り、月に一度の聖餐式を行ってきました。礼拝と言いますのは、これは集う人がいなければ成立しませんから、その一回一回に神様の招きによって一人一人が集められてきた、その歴史でもあります。こうした恵みというのは受け継がれていくものです。1947回の恵みを私たちは次の新会堂に受け継ぎます。この綱島教会の歩みを振り返りますときに、最初は塾の一室を借りて礼拝がスタートしました。次に借家を借りての礼拝、そしてこの会堂です。そういったことを考えますと、この会堂というのは3つ目の礼拝場所ということになります。それぞれのタイミングでふさわしい働きがなされてきました。1975年に礼拝を開始しておりますので、3年後の2025年で50年になります。次の新会堂が4つ目の礼拝場所ということになります。この会堂で37年ほどいたので、あまりそういった印象がないかもしれませんが、50年で4回礼拝場所を移動しているというのは、数としては割合多い方ではないかと思います。そういったことを考えますときに、私たちの綱島教会の歴史といいますのは、街道のチャレンジ、これを常に抱えていた、そういった群れであるということができるでしょう。恵みを受け継ぎながら、また新しいチャレンジを新しい場所で始めます。こちらも主に期待していきたいと思います。本日はこの会堂での最後の礼拝ということもありまして、改めて教会とは何か、ご一緒に考えていきたいと思います。そこでお読みしましたのが、マタイによる福音書の16章の13節から20節、教会を考える上でとても良いテキストであります。この箇所はイエス・キリストがフィリポ・カイサリア地方に行かれた、そのことが記されておりまして、このフィリポ・カイサリア地方と言いますのは、イエス・キリストがその生涯の中でさまざまなところを旅されたわけですが、その旅の一つの場所であります。自分たちのホーム、ユダヤのところを離れまして、いわゆる異邦、まだ神様のことを知らない人々が多くいる、そういったところをキリストは回ったわけですが、フィリポ・カイサリアもまたそういった異邦の地でありました。そのフィリポ・カイサリア地方において、イエス・キリストは弟子たちにこのように問うのです。人々は人の子のことを何者だと言っているか。人の子と言いますのは、これはイエス・キリストがご自分を指す特別な言い方です。先ほど出てきた、最初に読みましたダニエル書に出てくる言葉遣いであります。また人々と言いますのは、世間一般の人々ということであります。世間の人々は私のことを何者だと言っているのか、そのことを弟子たちに問うたわけです。弟子たちの答えが14節に記されておりまして、それによりますと、洗礼者ヨハネだという人も、エリアだという人もいます、他にエレミアだとか 預言者の一人だという人もいます。さまざまな答えがある、さまざまなイエス・キリストに対するイメージがある。この14節に出てきますのは旧約聖書の登場人物です。エリア、エレミア、そういった人々であります。洗礼者ヨハネはですね、これは新約聖書に出てくる人物ですが、この人は旧約最後の人物だと言っても良い、そういった人物です。ちょっとそのことについて説明しだすと長くなりますので、この人もまた新約聖書に出てくるんですけれども、旧約聖書に属すると、そのように理解していただければ良いと思います。この洗礼者ヨハネはすでにこの時殺されていたわけですが、それ以外の人々は今お話をしましたように全部旧約聖書に登場してくる人物です。この人々といいますのは苦しみの中に置かれた人々でして、そういった中にあって救いの言葉を人々に伝えた、そんな一人一人であります。多くの人々がイエス・キリストを洗礼者ヨハネだですとかエリアだ、エレミアだ、預言者の一人だと旧約聖書の登場人物に重ねて理解をしているわけです。そうした答えに対してイエス・キリストはこのように言われる。それではあなた方は私は何者だというのか、問いかけに対してさらに問う。興味深いですね。クイズ番組のように正解不正解をイエス・キリストは述べない。そうではなくてさらに問う。弟子たちに対して問われた。あなた方は私は何者だというのか。イエス・キリストに招かれた弟子たちに対するキリストからの問いかけです。他の人々よりもこの人というのはイエス・キリストの働きを間近で見ていた、そんな一人一人です。その彼らにイエス・キリストは問うたのです。私は何者だというのか。これは言ってしまえばイエス・キリストをどのようなお方だと理解しているのかということであります。このように問われたらですね、皆様はどのようにお答えになるでしょうか。このイエス・キリストを何者だというのか、これはいろいろな答えができると思います。イエス・キリストとはあなたにとってどのような人物かということですね。これはクリスチャン信仰者にとって非常に大きな問いではないかと思います。いろいろな答えがあると思います。お一人お一人にぜひですね、そのことを問うてもらいたいと思うんですが、しかしこのところで聖書が記す答え、それが非常にシンプルで、ここさえ外さなければ大丈夫というものです。それが16節にありますように、あなたはメシア、生ける神の子ですという回答であります。あなたはメシアである、そして生きておられる神の子であるというのです。このことを述べたのはシモン・ペトロ、イエス・キリストの弟子の筆頭であるペトロであります。ペトロがイエス・キリストのことをまずあなたはメシアだと言われた。メシアと言いますのは、これはキリストという意味の言葉です。イエス・キリストのキリストです。これは簡単に言えば職務、働きの名前です。旧約時代におきまして、預言者や祭司や王といった特別な職務に任命されるとき、油を注いで清めたのですが、そういった働きにつく人々のことをメシア、油注がれたものと言いまして、それが新約聖書の言葉のギリシャ語でキリストとなっているわけです。お手元の聖書はメシアというふうに書いてありますが、他の日本語訳聖書を見るとあなたはキリストとなっているものもあります。意味としては同じです。 キリストにせよメシアにせよ、何はともあれこの働きにつく人々というのは神様から特別な職務に任命されている、そんな人々であります。つまりまずあなたはメシアというのは、あなたは特別に清められた、分かたれたお方である、神様から特別な使命を委ねられている、そのお方であるということであります。さらに生ける神の子ですと、そのようにペトロは言っている。あなたは誠の神だ、生きておられる神だと、そのように言うのです。ただの人間ではない、まさに全知全能の大いなるお方がこの地上に来てくださった、それがあなたである、イエス・キリストであると、そのようにペトロは答えたのであります。まさにここに聖書の教えの中心的な事柄があります。イエス・キリストが誠の神であるということ、そしてこのイエス・キリストが神様から特別な職務に命じられているということ、このお方を通して私たちは神様に近づくことができる、そのことがこのシモンペトロの告白には含まれておりまして、まさにぎゅっと凝縮した教えがここでは展開されているわけです。先ほどメシア、キリストというのは特別に分かたれた人だと、そういったふうにお話をいたしました。旧約聖書において油注がれた人と言いますのは、神様から特別な職務に就くその一人一人でありまして、またこの人々を通して旧約の人々はイエス・キリスト、旧約の人々は神様に近づいていったわけであります。ですからイエス・キリスト、このお方をメシアである、また生ける神の子だと、そのように理解するということは、まさにこのお方が誠の神であり、このお方を信じることによって私たち一人一人が神様に近づいていくことができる、救いに入れられている、そのためにイエス・キリストはこの地上に来てくださった、その告白であります。あなたはメシア、生ける神の子ですというこの告白の意味を説明しますと、今申し上げたようなところになるわけですが、そのシモン・ペトロの答えを聞いたイエス・キリストの返答というのが17節に記されておりまして、シエスはこのように言うのです。シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ。これ祝福されているという意味ですが、シエスは宣言されます。あなたは幸いなんだと、そう言われる。なぜか、天の父なる神様がそのことを表してくださったからだというのです。天の父がそのことを明らかにしてくださった、つまりイエス・キリストをメシア、救い主、神の子、そのように告白する、これは人間の力ではできないということであります。天の父なる神様が働きかけてくださって、一人一人にこの告白を与えてくださる、天の神様の働きがなければこのことを告白することができない、逆の言い方をしますと、このことを告白する、信じるのであれば、私たちはすでに天の父なる神様の身近の中に入れられている、その一人一人であるということであります。何気なく私たちは普段お祈りの中で天の父なる神様、そのように祈ることがあります。しかしその祈りの言葉も自分の力では言うことができない、天の神様がそのことを与えてくださるのであります。その天の神様の力を受ける私たち一人一人は幸いであると、そのようにシュエスは言われたのであります。そしてこの幸い、この幸いを イエス・キリストは弟子たちに与えてくださった、そのことを覚えたいのであります。このところでシモン・バリオナ、あなたは幸いだと言っておりますので、ここだけ読むとこの幸いというのはペトロ一人に対して与えられたかのように、そのようにも読めるのですが、しかしこのところで言われているペテロ、シモン・バルヨナというのは、これは弟子たちの代表者としてのシモン・バルヨナです。ですからこのあなたは幸いだというのは、何もペテロ個人だけではなくて弟子たち一人一人に対する幸いだ、祝福されているという宣言なのであります。弟子たちにこの幸いをイエス・キリストは宣言してくださった。弟子たちの集まり、これは教会だとそのように言ってもよいわけです。つまりこのところでイエス・キリストは教会に集う私たち一人一人に対してもやはり幸いだとそのように言ってくださっている。その弟子たちの集まり、イエス・キリストを信じる一人一人の集まり、教会、その教会の土台、これは何と言ってもイエス・キリストご自身であります。18節をお読みいたします。私も言っておく、あなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる、ヨムの力もこれに対抗できない。この18節というのはとても大切な教えでありまして、教会といいますのは、これはどこまで行ってもイエス・キリストの教会であります。キリストが王であります。この方に導かれ従っていく、この方が羊飼いでありまして、教会のてっぺんでありまして、リーダーです。私たち一人一人はこのお方に守られ、このお方の後をついていく、その一人一人であります。そのように歩むときに、教会は読みの力もこれに対抗できないと呼ばれるほどの力をイエス・キリストからいただくのです。読みと言いますのは、これは死のことです。つまり死すらもこれに対抗できないとキリストは言われたのであります。この世界に住んでおります私たちにとって、およそ死、これほどですね、どうすることもできないものはありません。どんな人もいずれかは死にます。それはどうすることもできません。しかもその死は確実に訪れます。その意味で実は死というのはとても身近なものです。しかしどうすることもできないものでもあります。この死の力にキリストの教会は打ち勝つのだと主イエスはここで言われているのです。今私たちが集っておりますこの街道は、外から見ますとごくごく普通の建物でして、築37年になりますから、いろいろな意味でくたびれている、そういった教会であります。何年か前にはですね、雨漏りの修理をした、そんな教会ですね。もうあちこちガタが来ておりまして、2階の階段のお電気はつきません。ですから私がいつも夜行くときは真っ暗です、そういうところをですね、上げていったらキリがないわけですね。37年になりますから、そんなもんでしょう。外から見ましてもごくごく普通の家ですね。もちろん十字架がありますからあれですけれども、十字架がなかったら普通の家であります。この教会のどこにですね、死に打ち勝つ力があるのでしょうか。パッと見それはわからない。しかしこの教会がキリストの教会である、そこにこそ黄泉の力に対抗できない、その根拠があります。教会に集うというのはこの力を受けていくということであります。そして今まさに皆様はこの恵みに預かっている。 教会というのはそのような場所なんですね。ただの集まりやただのサークルではない、読みの力も対抗できないと言ってくださった。この言葉の根拠は何よりもイエス・キリストが復活されたというところにあるわけですが、その復活の力に預かる、それが教会に集う私たち一人一人なのです。そのようにイエス・キリストの力をいただく私たち一人一人、さらにイエス・キリストはこのように言われました。19節をお読みいたします。私はあなたに天の国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる。あなたが地上で解くことは天上でも解かれる。こう言われておりまして、地上でつなぐことは天上でつながれる、地上で解くことは天上で解かれるとあります。この解く、つなぐというのは少し言葉遣いに注意が必要です。で、つなぐというのはこれは禁止をすること、解くというのはこれは許可することです。当時のユダヤ人の言葉遣いがそのまま残っております。このところで言われておりますのは、よく鍵の権能と呼ばれるところでして、教会を理解する上でとても大切なところなのですが、本日はこの19節から2つのことをお話ししたいと思います。1つはつなぐ解く、先ほども言いましたように禁止する許可するとありますように、教会というのはある人を教会、それはすなわちイエス・キリストと言ってもよいわけですが、イエス・キリストに結ばせたり、またある人を教会から追い出す、そういったことが許されているということです。誰も彼もが教会の仲間になるのかというと、決してそんなことはない。また教会のメンバーを自分勝手に追い出すこともできない。ここで言われているのは一つの秩序、ルールがあるということです。教会では聖書が語られまして、聖書というのはこれは愛の教えと実践に満ちております。ですからそういった教会の姿と今申し上げている秩序ですとかルールですとか、まあ、そういったものは相入れないかのように思われるかもしれませんが、しかし愛しているから何でもありかというと、やはり決してそんなことはなくて、そこには従うべきルール、秩序があります。もちろんその根底には神の愛があるわけです。その愛の土台の上に秩序があるということであります。でこのルールや秩序、そのことを制度と言っても良いわけですが、私たちは改革派教会という一つの制度的な教会の一枝です。ですから私たちはその歴史を受け継ぐ者として、この制度をもとに教会を立て上げていく、つまり私たちにとってつなぐ解く営みというのは制度的な教会を立て上げていく、その働きでして、それは改革派教会を立て上げていくというところにもつながっていくのです。先ほど綱島教会の歴史においては、街道は絶えずチャレンジだったということを申し上げました。街道というのは教会のハード面、外に関することです。教会のソフト面、中に関することにおいてチャレンジは何だったかというと、それは改革派教会を立て上げるということにあったと言ってもよいと思います。初代の山中先生、そして2代目の川杉先生、熱心に取り組んできたことであります。ちょうど引っ越しの準備でですね、いろいろとものを整理しておりましたら、川杉先生が残してくださった修法や月報がですね、出てきました。でそれをですね、なんとなくパラパラと見ておりましたら、川杉先生が論壇ですね、修法のところに書いてある論壇のところで割といろいろなことを書いておられるのが印象的でした。多くのページがですね、改革派教会の教理についての教えですとか、また制度的なことに関する解説ですね、 会員総会の時にはもう毎年のように会員総会に関する政治基準の文言をそのまま載せておられました。そういったところを一つとってもですね、改革派教会をこの地に立て上げると、そういった熱心を先生方がお持ちであったということがわかります。このことに関して言えば、これはゴールはありません。どこまでも不十分さが残る、そういったものではないかと思います。しかしだからこそ私たちは絶えず主により頼みながら歩んでいく、聖道を重んじ聖書を学び、また歴史的な改革派の教えに耳を傾けていく、そのような営みを、これは本当に地味なことなんですが、これまでもずっとやってきましたし、これからもやっていく、そのことはこのイエス・キリストの御言葉に忠実であるということでもあるのです。そのことをこの19節から覚えたいと思います。そして次に、この今私たちの集っている教会というのは、これは天の国につながる、天につないで、つながっている、天に続いているということを覚えたいのです。先週の説教の中でも、見える教会と見えない教会、地上の教会と天上の教会についてお話をしました。教会には天上の教会と地上の教会がある。今私たちがいるのは間違いなく地上の教会です。しかしこの地上の教会から私たちは天上の教会に、見える教会から見えない教会を目指す、その一人一人であり、その群れなのであります。今私たちがいるこの教会、この群れというのは、それは天に向かっていく、そのようなところであるということです。そのように歩む私たちは、もうすでに先ほども触れましたように、黄泉の力も対抗できない、そのようにイエス・キリストが言われたこの素晴らしい幸いを味わっている、その一人一人であります。で、天の国に行くというのは、この素晴らしさが完全になるということです。私たちはまだその前味を味わっているに過ぎません。しかしいつの日か豊かな全き幸いを天の国でいただくことができる、教会に連なるというのはこの天に向かうその歩みなのであります。どんなに建物が古くてもこの教えには変わりがありません。私たちは確かに天に向かっている、その一人一人なのであります。そのように天に向かう歩みといいますのは、先ほども少し触れましたように、決して派手なものではありません。今日の聖書箇所にありますように、イエス・キリストのことを告白し歩む歩みです。そのためには聖書に学ばなければいけません。イエス・キリスト、神様に対する信仰を告白していく歩みです。そのためには学ばなければいけません。また天の国を目指す歩みというのは、それは祈りながら歩むということでもあります。しかしその一つ一つの歩みの土台には、イエス・キリストこのお方がいる。教会の土台、イエス・キリストこのお方により頼みながら私たちは歩んでいく。究極的なことを言いますと、場所がどこであっても私たちがやることは変わりありません。聖書を学び、信仰告白を学び、そして信仰告白し、そして主にある幸いをいただきながら制度的教会を立て上げていく、改革派教会を立て上げていく、新しい街道をいただいた私たちは、そのようにして主に感謝を表していくのです。祈りを捧げます。神様、あなたのお名前を心から賛美いたします。この街道での最後の礼拝をこのように守ることができます。幸いを心から感謝いたします。一回一回の礼拝において、あなたがお語りくださり、私たちの賛美をあなたが喜んでくださり、多くの恵みと祝福を私たち一人一人に与えてくださった、そのような37年間を、幸いな37年間を過ごすことができました。心 心から感謝をいたします。場所は変わりますけれども、この恵みを受け継いで私たちは歩みます。主よ、どうぞ私たちが御言葉に聞き、信仰を告白し、この地にあってあなたの教会を立て上げることができますように、どうぞ助けてください。新街道の移転に向けてさまざまな準備が行われておりますが、その一つ一つをあなたが守ってくださいますように。この祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。